リセットした？
はい。
なんだっけ続き。何
やったっけ？クロクロスのバイクジョーニングの話とか。
ああ、そっか。
あれ、まあ、あ、入ってるね。はい。あ、で、まあ、シクロクロスを楽しんでますと。
はい。
ちょっと、中座がありましたが。
それで、まあ、自転車でできること何でもやりたい。
はい。
まあ、ロードバイク好きな人はロードバイク、いいフレームをどんどん買い替えたりするかもしれないけど、あんまりそっちには興味なくて、ロードバイクがいいフレームになっても、楽しめる範囲は広がらないので、だったらいろんな用途の自転車があった方が楽しいなっていうことで、まあロードバイクはシクロクロスが増えて、
はい、
マウンテンバイクが増えて、タンデムバイクが増えてみたいな感じで、
まあ、タンデムバイクを持ってる人って世の中にあんまりいないですけどね。
まあね、俺もなんか出物がなきゃ買わなかったけど。
あれって公道走れるんですか？
それ手に入れたのが 5,6 年前だから、
はい、
当時はあれって国内の法律では乗っていいんだけど、
ほう、
条例で禁止されてたの。その都道府県の条例で。
へえ。え、条例の方が効力強いんですか？
そうなの。
そうなんだ。
うん。それで、
それあれですね、なんか高速で免許取れるけど、あ、法律で免許取れるけど高速で禁止されてるみたいな感じ。
あ、そう、三内運動。それでなんか各都道府県で大丈夫な都道府県もあって、
はい。
ただここら辺は全部ダメだったの。
あ、S 玉県はダメなんです。
ダメだった。
なるほど。
で、
まあ、そっか、軽井沢とか走ってますもんね。
そう。サイクリング道路は、まあ、グレー。
おー。
うん。あそこは管理道路だからいいのかな、みたいな。
ああ、まあ、公道ではないから、みたいなね。
そう。それで、なんか、抜け道もあって、
はい。
二輪、あ、二人乗り二輪車はダメだけど、
はい。
なんだっけな。いや、違う。これ曖昧だな。やめとこう。なんかね、他にトレーラー引いてなんなりしたら大丈夫みたいなとか、なんかいろいろあったような気がするんだけど、とにかく今は、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
はい、
要はパラリンピックやるには、
タン
デムが必要でしょ？
そうですね。
だそういったこともあって、全国的にタンデム車乗れるようになってきたのよ。で、関東でも、東京オリンピック・パラリンピックの頃に埼玉県とかも乗れるようになって、今東京、ここら辺だと東京だけかな。
あ、東京ダメなんだ、
うん、
東京オリンピックのためにやったのに東京ダメなんだ。
そうそうそうそう、そうで、だからタンデムは乗れるようになっていて、手に入れた頃はダメだったから、埼玉はダメだったけど千葉は大丈夫だったから、タイミング的にね、
ほう、
千葉のが先に OK だった。
なるほど。
だから
川渡れば
ここから、家から押してサイクリング道路へ出て、そっから二人乗りして、
あ、なるほどね、
していくと。
なるほど、ね、
途中野田橋は一人降りたかな。それで行けば、あのタンデムバイク納車はどうやったかっていうと、一人でタンデムバイク漕いできたから、それは別に問題ない。
それは
二人乗りじゃないから、
なかなかシュールな光景ですけどね。
超ロングテールバイクみたいな。
なるほどね。
そう、
まあ、タンデムって、まあ、実はね、まあ、この話すればまあ2回目なんですけど僕の記憶が正しければ3年前に来た時は乗っけてもらったんですよ。
そっか、乗っけたっけ。
そう、あの時は天気良かったし、
うんうん、
秋だったから、
うん、
乗っけてもらったんだけど、あれ多分タンデムバイクにまず乗ったことある人ってあんまりいないと思うんですけど。
そうだね、俺がね手に入れるちょっと前に、茨城の花とかが綺麗なところ、コキアとかいろいろ綺麗な、あの、海浜公園。
あ、ひたちなか。
ひたちなか。
はいはい、はい。
あそこで二人乗り自転車、タンデム、要はレンタルサイクルで。
軽井沢的な感じですよね。
そうそうそうそう。二人乗り自転車があったのよ。
うん。
それで妻と二人で乗って、これすごい楽しいね、やっぱりって言ってて、うん、そんな話を林工房の田口さんに、したら、
あるよ、
うちにあるよって言って、え、マジっすか、
あんのかよ、
乗ってみたいとかって言ったら、うん、今度出しとくよとかっていう話で、しばらくしたら本当に出てきて、で、なんか部品取られちゃったりして、ブレーキなかったりとか、なんかいろいろしてたんだけど、なんか今の部品でくっつけてって、で、乗れるようにして、でもう、妻、ロードバイクで一緒に佐渡とか130キロ走ったけど、もう乗りたくないとかって言うから。で、二人で乗ってると俺も待ってる時間が長くて、 大変だから、うん、ゆっくり走ったりしなきゃいけないから、だったらタンデムで走った方がずっと後ろにいるし、
おー、なんかいい話ですね
こっちの方がいいんじゃないかみたいな話で、それで、でもまあ犬迎えたこともあって、
うん、
手賀沼ぐらいまでしか行ったことないんだけどそんなんで 2,3 回乗ったかな。
おー、
うん、
あれでもちょっとコツいりますよね。
そうだね、前後直結だからね、
うん、意外となんか見た目ほど簡単じゃないというか、
うん、
初見でいきなり乗ろうとすると結構難しいですね。
そうそうそう、あのカーブ手前で足止めますとかって言わないと、
うん、
一緒に止めなきゃいけないからあとはあのダンシング一緒に決まると超楽しいみたいな。
そう、それ、その話されて、うん、3年前、あの、おっさん2人タンデムで、その辺の坂でなんかダンシングに挑戦したらすげえ難しいんですよ、
あれ。あれはなかなか、あの、夫婦でやるにはだから面白いのかもしれない。
ああ、そうですね。
うん。そう。で、まあ、犬迎えたせいで乗れなくなっちゃったから、犬を引けるトレーラーが欲しいな、なんて思いつつ、まあ、乗ってないみたいな感じ。だから、かな。でまあ犬が来たから自転車乗る時間なくなるみたいなところで、じゃあ犬と一緒に自転車なんか遊び方ないのかなって調べたときに、バイクジョアリングっていう競技を見つけて、まあ今バイクロアでワンクロっていう名前になってるけど、
なんすかバイクジョアリングって
、まあ平たく言うと犬ぞりの自転車版、
うん、
うん、ソリの代わりに自転車を使って犬に引っ張ってもらって走るスポーツ。
結構なんだろう、その世界ではというか、
うん、
割と犬界ではポピュラーなんですか。そんなことはない。
犬界でポピュラーじゃないね。
ないでも自転車界でもポピュラーではないです、
ね、そうだね、北欧とか、まあ、ヨーロッパでは一応選手権も開かれるぐらい、
あ、
まあ盛んではないだろうけど、
もしかしてそれこそ犬ぞりの夏場のトレーニングとかって感じですか。
そうだね、もともとはオフトレーニングで始まって、多分雪のない地域ではそれをメインでやってる人もいるような感じで、う
ん、ある意味シクロクロスっぽいですね。
まあそうだね、うん、そう、それだったら犬と一緒に楽しめるのかなと思って調べてったところ、日本でも犬ぞりのクラブの人がオフシーズンに楽しんでると、トレーニングとして、
ね、なるほど、
うん、あ、やってみたいと思って、まあ最初は、とりあえずノルウェーの
ほう、
その用品屋さんから専用の部品、要は、バイクジョアリング何が必要かっていうと、犬と自転車をつなぐバンジーコード、まあ、要はリードなんだけど、紐な、ロープなんだけど、うんうん、犬が引っ張ったとき衝撃が直でにて、あの犬に行って負荷を与えすぎないように、
あ、
まあ、伸縮する、ショ
ックアブソーバーがついて
る、そうそうそう、ゴムで伸びるリードがついてますと。あとは犬がつけるハーネス、
はい、
普通の散歩用のハーネスとちょっとあの違う感じで、まあそれでも兼用できるんだけど、
うん、まあ強度とかそういう問題ですか。
専用ハーネス、ね、リードをつなぐ、バンジーのそのコードをつなぐ部分が、散歩用だと前足の上あたりに
つなが
るんだけど、
うんうん、ね、うん、首の後ろというか、ね、
そう、首の後ろに、うん、犬ぞり用はお尻の後ろあたりにつながる。
ああ、そっか、真後ろだから引っ張るのが、
ね、跳ねるでしょ、
はい、
その接続部分が、
はいはいはいはい、
それがずっと犬を叩いちゃうんだよね、首の後ろにある。
なるほどなるほど、
後ろに犬のお尻より後ろにあればそれを叩くことができ
るので、なるほどなるほど、
まあ、そういったものになってますと。あとは、リードが前輪に絡まないように、吊っておくアンテナっていうのがあって、
おお、あ、そのたるんだ時にね、
そう、ちょうちんあんこうの漫画のちょうちんあんこうのなんつうの、頭から出て
る、はいはいはいはい、
あれって言ってもちょっと声で伝えるの難しいけど
あの3年前に撮った写真を使います3年前に撮った写真をツイッターに貼っておきます
それがあるんで、
はい、
まあ、そういったものを、ノルウェー のドッグスポーツのメーカーから取り寄せて、
ノルウェーっていうのがなんか犬ぞりっぽくていいですね。
そうね、なんか全然読めないページだったけど自動翻訳を駆使して、うん、送ってもらって、それで、 俺たちの江戸川河川敷で、うん、試しにやってみたと。
ごめんなさい、犬が来たのが 4年前
ですよね。そう。そ
う。
18年か。18年の冬か。
はい、
で、1歳以上にならないと、犬の骨格ができてないので、あんまり負荷かけられないので、1歳になるまで待ったんだよね。
はい、
それで、1歳になった頃に、パーツ注文して、なんとなく始めてみた。まあ、でも、犬引っ張らないよね。
だって引っ張らないんだ。
だって散歩でさ、引っ張らないように教えてんだもん。
あ、確かに。
うん。ぐいぐい引っ張る犬いるけど、でも基本的には散歩の時は、飼い主の横について歩きなさいって教えてる。
うん、まあ、そうですね。しつけってそうですね。
そう。でも急に引っ張れってなんだよってことになって。
あー、そっか。
自転車の音さえ、音を怖がる犬もいるくらい、結構やろうと思ってもできないのよ。
あー、なんかイメージ的に、やっぱその僕もバイクジョーリングってその初めて、まあカルさん経由ですけど、知って、うん、めっちゃ楽しそうじゃんっていう、素敵やんって思ったんですけど。まあそうか、そんな簡単に引っ張ってくんないのか。
そう。最初は並走しちゃって、一緒に走るのは好きだから、
うんうんうん、
散歩でも。だから、俺の脇に一緒に並走しながら走って、なんなら途中飛びついてくるみたいな。何これ楽しい。
ただよくいる自転車で散歩してる人み
たいな。そうそう。そうなっちゃうんだよね。
うん、
それをどうやって教えてあげたらいいのかっていうの全然わかんなくて、
うんうん。やっぱそれはどの犬も通る道なんですかね。
そうだと思う。何でもかんでも引っ張っちゃう犬だったら、まあ、引っ張るのかもしれないけど、でも重いものを引っ張ってっていうのは、なかなかね。
それ、多分その、ハスキーとかのリアル犬ぞり犬も多分最初はそうなんでしょう、
ね、最初はそうだと思う。
うん。
うん、で、調べてみたら、群馬とかの方に犬ぞりのクラブがあって、初心者講習会やってますよっていうことで、まあ、それにメール送って、教えてもらいに行ったと。
あ、ちなみに、ババ家の犬を紹介しておくと。
ああ、フラットコーテッドレトリバーっていう、
はい、
またあの、名前長くて分かりづらい犬なんだけど、
ね、フラッティってよく呼ばれてますけど、
そうそうそう。
まあでもあんまり、まあそゴールデンとかと比べるとメジャーな犬種ではないですよね、
うん。ゴールデンとラブより古いレトリバー種なんだけど、まあ第3のレトリバーなんて言われてて、うん、まあ一応日本にも登録で600頭とか700頭ぐらいいる犬。一応大型犬の部類、
はい、
まあただうちのはメスでちょっとちっちゃめで23キロぐらいしかないので、まあ、中型犬って思ってるんだけど
そう、まああのシクロクロス会場のね、
うん、
アイドル犬の
そうペコに変わって、
はい、1頭ですけれども、
はい、
リンダ
に、
まあ、確かにね、あの会場で見ると、
うん、
確かに中型犬かなって思うんだけど、なんか家の中で見るとちょっとでかいな今お前リンダお前こんなでかかった
今床で寝てますけどね、うん、そう。
でもやっぱ犬ぞりの犬っていうとやっぱりそのシベリアンハスキーだったりとかっていうすごい大型犬、
うん、
パワフルな大型犬っていうイメージだけど、
う
ん、まあレトリーバーだからそもそも猟犬ですよね、うん、で、まあそんなに大きくもないしメスだし、うん、であんまりそのパワー系の向いてないのかなって気もするんですけど、
確かにチャンピオンになれる、その選手権とかでチャンピオンになれる犬ではないけど、うん、本当に、なんだろうな、自転車の場合、犬ぞりと違って、
はい、
ペダルがついてるので、
はい、
犬のスピードに合わせて、
負荷を調整できるのか。
そう、合わせてあげればいい。
ああ、なるほど。
完全にノーペダリングじゃなきゃダメってことはなくて、
はい、
走り続けるためには、犬の、そのバンジーのリーシュに、コード、リードに、適度なテンションがかかってることが大事なの。
ああ、たるまないし、
張りすぎないし、
うん、
だからそれを人間のペダリングとブレーキで
コントロール
して、はい、ちゃんと僕は後ろに引っ張られてますよっていう飼い主が
アピール
してあげる。緩すぎちゃうと来てないのかと思って止まっちゃうの。
ああ、なるほどね。
うん、だからそれが、なんだ、犬ぞりと違って、パワーがなくても一緒に楽しめる。
あれ、犬ぞりはそういう問題ないんですか？
犬ぞりはだからパワーがないとできない。
そうです。だってあれもう重りでしかないですもんね。
そう。だから人間が足で蹴ることはするけど、
うんうん、
走らないとね、
うん。
でも基本的には乗っかってるから。まあ、ただ雪の上だからね。
ああ、まあまあまあ。
ミューは一回滑り出しちゃえば、そんなに負荷は、まあ、ないのかもしれないけど。
あ、じゃあ、割とその、コントロールする余地があるというか。
そうだね。割とその人間のテクニックが 重要で、バイクラのワンクロ見たことある人なら知ってるかもしれないですけど、ワンクロのそのバイクジョアリング自転車部門だと割とリンダとうちのチームが、
うん、
まあ優勝することが多いんだけど、
うん、
本当になんだ、なんだろうな、犬ぞりのクラブの人たちの大会に行くとうちは全然勝てない。
お
あのフラットな一周のコースとか、その自転車のテクニックがあんまりいらない。
まあまあ自転車競技じゃない
からね。そうそう、バイクロアは自転車のテクニックが必要なコースだから。
あ、むしろああいうコースはイレギュラ
ー。もうイレギュラー、
イレギュラー中のイレギュラー。
イレギュラ
ー。じゃあ犬的にもあんま慣れてないんですか。慣れてないっていうか。
そうだね、特に国内ではああいうコースでバイクジョアリングやってるところってないので。
海外はある。
海外だとシングルトラックまではいかないけどジープロードみたいなところだったり、まあバイクロアに近いところはあるんだけど、
うん、
犬が迷わないようにもっとあの低いところにテープが貼ってあったり。
そっか、犬目線だとそうですね。でコーステープが高すぎんのか。
そう、くぐっちゃうのよ。
あ
で、あんなに木の根があったりとかっていうのもさすがにやんないだろうし。
まあ、でしょうね。
あの自転車だけじゃなくて、なんて言うんだろうな、前三輪車みたいな、なんつうんだろう、また開いて乗る。
あ、まあ、だからソリに車輪がついてるみたいな。
そうそうそうそう、ああいうのとかも走ったりするから、基本的にコースもうちょっと幅広いのよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからバイクロア。
ベンハーの戦車みたいなやつ。
そうそうそうそう、それそれそれ。だからね、かなり珍しい。
あ、あれは。
テクニカル。
うん。
うん。だからかなりチャレンジングで、それも近くに観客がいるから犬も集中できないでしょ。
あ、あんな沿道に人もいないんだ。
いない。
うん。
犬呼んだら行っちゃうから。まあ、だからあの、バイクロアのキャンプゾーン、キャンプエリアは、
うん、
もうみんなリンダーって呼んでくれるから、
はい、
嬉しいんだけど、うん、リンダー行っちゃうから
呼ばれたら行っちゃうから。
そうそうそう、行っちゃうからやめてやめてって言いながら、
ね、でも誰もカルさんの名前を呼ばない。
最近あのシクロクロスで俺が走ってんのにリンダって言われる事案が発生してるから、ね、
リンダの飼い主の人。
そうそうそうそうそう。だからバイクジョアリング、そのまあでもバイクローは全然それでよくて、
うん、
ああいった競技があるんだよっていうのを知ってもらえて、
う
ん、
そうっすね、
自転車競技としても、まあ、犬のスポーツとしてもなんか幅が広がって知ってもらうのが大事かなと思って。
あ、でごめんなさい、話途中になっちゃったけど、そのちゃんと引っ張ってもらうためには、
ああ、そうね、ね、もう本当に短い距離で反復練習なんだけど、本当に10メートル20メートルの直線で、ゴールに一番大好きな人を立たせといたりして、 おやつを持ってる。
それカルさんなんじゃないの。
だからうちは最初は妻が自転車に乗って、
はい、
俺がリンダの前をダッシュでランニングする。と俺のことが大好きだから俺追っかけてくる。
なるほどね。
で追っかけてきて止まっておやつあげるってい
う、うんうん、
それを繰り返していくと、
自転車を引っ張るといいことがあるんじゃないけど、
それで追いかけてる人を追い抜いていくようになるっていう、もう単純にその作戦。
なるほど。
それを教えてもらって、あとはまあ今言ったリードズピンと張っといてくださいねとか、
うん、
まあ、そういったものを教えてもらって、まあ、
その自転車乗ってる側のテクニックも。
そうだね。であとは走り出す前にご飯あげない、あげないでねとか、その戻しちゃうから、
うん、
で終わったらスープとかをあげるようにしましょうとかっていう、そうすると終わったらいい、おいしいもんもらえるっていう習慣になるし、はいはいはいはい、スタートとゴールは同じ場所にして、必ずそこまで寄り道しないで戻ってくるようにしましょうね。
なるほど、なるほど。
とか、まあ、わかりやすい最初の処方を教えてもらって、で、それを持ち帰ってきて、一周300メートルぐらいの、ぐるっとなんか花壇みたいになって回れるのが江戸川の河川敷にあって、
はい、
そこのコースで、とにかく一周短いけど、ダッシュで走るっていうのを、やって
スタートからゴールまで戻ってくるっていう。
そう、それをやってだいぶ引っ張れるように今なってきたかな。
おお、そうっすよね。そっか、確かによく考えるとそんなね引っ張ってくれないっすよね。
そうだから、バイクジョアリング体験やりたいって言って朝霞とペコにもやってもらったりしたんだけど、
はいはい、
もう朝霞に前ランニング、あの違うバイク自転車で走らせて、
うん、
ペコ追いかけさせるみたいなので。なんかやってっていう、それを徐々にこう入れ替わったりして練習してやったりとか、そんなこともやってみた。
なるほど、
うん、まあ、なかなかねやる場所を見つけるのが大変で、これも
ああ、まあ、そう、相当広い公園とかじゃないと。
そう。なかなかね、犬、結構、自転車乗り入れ禁止とか。
そもそもね。
うん。うん、犬入れちゃダメとか。うん、結構、ね、日本のあの、都市の公園ってルールが。
確かにね。
厳しいので。
ね、ドッグランに自転車で行くわけにもいかないし、ね。
そう。だから、あの、関東に住んでる人だったら、霞ヶ浦ドッグ&MTB パーク。
そんなところが。
のが、キャンプ場付きの、マウンテンバイクのあの、ジャンプの練習とかも。
はいはいはい、はい。
今月でそこは、
あ、なんかなくなるとか
になっちゃうけど、うん、まあ、マウンテンバイクコースとキャンプエリアが一緒になってる、霞ヶ浦市にあるところ、施設があって、
はい、
そこは一応あの、バイクジャーリングやっていいっていう許可を、
あ、そうなん
です。いただいて、で、正式にあの、ホームページにも、いくらですよっていうメニューもちゃんと載ってる。
あ、
そこ行けばマウンテンバイクの外周コースを犬と一緒に走れることができるので、もうバイクロヤよりアップダウンあって結構こう激しい。
バイクロヤより激しいんだ。
あの細かいコーナーとかはないけど、
まあ、そもそもマウンテンバイクコースです
もんね。そう、外周結構面白い林間コース走れるんで、そこに行ってもらえると。
あそこは飼い主が頑張ってってことですね。
そう、もう国内唯一だと思う。まあ海外で見ても
登りがあるとか
って、ああいう施設はなかなかないんじゃないかなと。
まあそうっす、そもそもが多分犬ぞりの文化だから、確かにね、アップダウンはないっすよね、多分ね。
そんなにないね。うん、で、多分ね、ノルウェーとかフィンランドとか行けばさ、うん、普通にあの、林道とかでみんな楽しんでるんだろうけど。
まあ、まずノルウェーとかフィンランドに山ないっすから
。そうだね。だから国内で、ここら辺でやるにはそこ行けば。
なるほど、なるほど。うん、
かといってなかなか、犬迎えたシクロクロッサーが何人か俺は頭に浮かんでるんだけど、
はい、
全然参加してくんないんだよね。やります、なんか犬迎える前は母さん僕もやりますって言ってたのに、う
ん、全然来てくんないと。
これはちょっと有識問題だなと思って。
おかしいですね。
まあ、あのワンクロはバイクジュアリング以外にもカニクロスって言って。
カニクロスって何ですか？
カニクロスのカニとはラテン語で犬。
あ、なるほどね、うん。クラブではないんですね。
じゃない。まあ、犬ぞりが、の自転車版がバイクジュアリングだとしたら、その自転車を人間にしたやつだよね。
だんだん近づいていく。だんだん犬に近づいていく。
まあ、人間の腰にリードを縛り付けて、まあ、犬に引っ張ってもらって走るってこと
で、ね。ああ。それこそ、もう、ほぼ散歩じゃないですか。
まあ、ノーリード散歩。あの、ノーリードじゃないな。まあ、ハンズフリー散歩だね。
それもでも、訓練すればちゃんと引っ張ってくれます。
そう。で、腰につけるベルトも、なんだろう、ただの散歩だったら腰につける本当に一本のベルトなんだけど、
はい、
それも専用の人間用ハーネスがあって。
そうそう、痛いですもんね。食い込んじゃいますもんね。
そう。あとね、ウエスト部分で犬に引っ張られると、姿勢維持が大変なの、人間の姿勢維持が。
くの字になっちゃう。
そこ、ピョン吉が、ピョン吉が引っ張るみたいに、すごい、昭和の人しかわかんないけど、ヒロシがピョン吉に引っ張られてるみたいになっちゃうから、そこの姿勢を維持するだけでも大変なんだけど、うん、専用のやつは、なんだろう、お尻の部分に力がかかるようになってる。引っ張られると。そうすると、前に足が出やすいんだよね。
普通に人間も楽なんですか？
そう。
引っ張られると。
めちゃくちゃ楽。ただ心配がついていかないけど。そういう専用のハーネスもあって。
へぇ。
それでやるとすごくその犬のパワーが思いっきり自分に活かせるから。
それも、あれですよね、正式な大会というか。
そう、ヨーロッパでは世界チャンピオンですっていう人とかがいるから。
それの世界チャンピオンってその人間のフィジカルもやばいんじゃない？
まあ、相当陸上選手として。良くないと。
ですよね。ついていけないですよね。
ついていけない。だから。
だって、どう考えても犬の方が早いでしょって。
そう。で、俺もう座骨神経痛やってあんま早く走れないから。
で、カニクロスはほどほどに。
カニクロスは本当ほどほどに。あんま参加者が少ないと、ワンクロ盛り上がんないから、うん、一応ダブルエントリーしといて、後ろからスタートしますみたいな。
なるほどね。
そう。でも、すごい、それも手軽にできるんで、もう最悪ズボンのベルトに、いつものリードのループ部分を通して、一緒に走ればいいだけだから。
まあ確かに。
うん。割とこれはね、
手軽ですね。
うん。さっきも言ったけど、犬迎えた あいつら何やってんだろ
うな。あいつら何やってんの。自転車持ってなくてもできんのに。
そうそうそう、何考えてんだよね。いいからやれよって思って。
これを聞いてるかどうか分かりませんか。
そう。もうちょっとやってほしいんだよね。まあ、シクロクロス会場に積極的にリンダ連れて行ってるのも、まあ、なんかね、風景として、
うん、
お子さんとか、まあ、犬とかがいた方が、なんとなく、なんか雰囲気いいじゃない、レース会場も。
うんうん。
和むし。
確かに。
うん。で、なんか、いろんな価値観の人とまた新しく話とかもできたりするし、
うん、
まあ、そういった意味でも、今はバイクロアでやってるだけだけど、
はい、
なんか海外のシクロクロスの大会なんか見ると、レースの朝一の最初に犬散歩しながらコース走ってたりとかっていうのを、なんか、イベントとしてやってたり、するみたいで、なんかね、どっかでそんなのもできたりしたら、ね、
確かに、
うん、なんか楽しいなと思うんだけどね。
そうですね、多分あれですね、だってそのバイクジョアリング協会とかさ、犬ぞり協会か、うん、の人たちは多分自転車にはそんなにこだわりないというか、あんま知らないですもんね、多分ね。
そうね。
もともと犬ぞりの人たちだから。うんうん、
滝沢牧場、野辺山の会場なんかだと雪があるし、季節は犬ぞりやってんだよね。
はい、あ、そうなんですね。うん、レースを。レースというか。
レースまではやってるか分かんないけど、イベントとしてやってるんだよね。
へ、
それで、たまたまバイクジュアリングを教えてもらったクラブの人が、滝沢牧場で私走ってるんですって言われて。
私も滝沢牧場で走ってるんですか。
そう。で、実はなんか自転車の大会もやってるらしくて、その時にバイクジュアリングを一緒にやらせてくださいって言ったことあるんですよとかって言ってて、あ、そうなんですか、どうでしたかって言ったらすぐ断られましたって言って、そうでしょうねみたいな。
なるほどね。
うん。でもまあなんか、ね、せっかくどっちも俺知ってるから。
ね、なんかそっちのつながりも広がりそうですしね。
うん。まあそういった意味でバイクロアでやらせてもらってるのは、まあ、とりあえず幸せだなと。
うん。
まあバイクロアのチャンピオンの証の、
あのヘッド
か、ヘッドのキャップ、
はいはい、
あれファンクラスとかで撮るの大変じゃん。
まあね、
チャンスよ。
あ、今
チャンスですよ今。バイクジュアリングが大変でもカニクロス
ちょろいですか。
ちょろいかもしんないよ。ランニングだったら、
飼い主が頑張れば、
ね、飼い主が頑張れば、小型犬の場合下手すると抱っこして走っちゃってもいいかな。カニクロスレギュレーションがあって、
はい、
犬引きずっちゃいけないのよ。
あ、それ虐待に当たるからね。
そう。だから自分より後ろに犬が行ったら待ってなきゃいけないので、
はい、
その場合は待ってるか抱きかかえて走るっていう。
あ、抱きかかえはセーフなんだ。
セーフ。そしたら憧れのキャップがもらえるかもしれない。
なるほどね。
3位まで入ればいいから。ちなみに土浦のレイクサイドバイクロア、
はい、
カニクロス参加者4名、4チーム。
もう全員にあげろ。
そう、だから皆さん、ぜひやりましょう。
うん、まだ、あ、私その犬的っていうか、その犬とやるスポーツっていうことで言っても、
うん、
まああんまり詳しくないですけど、うん、その犬と一緒にできるスポーツって多分その犬ぞりだったりとか、
うんうん、
あとなんだっけ、アジリティだったりとか、
うん、
あのフリスビーとか、
ディスクとかね、
いろいろあると思うけど、そのバイクジョーリングだったりカニクロスだったりって、うん、さっき言ったその人間側で負荷を調整できるっていうのは割とその犬の門とも広がりますよね。
そうね。
どんな犬でもその、
うん、
年を取ってても小さくても
その
人間側でうまく調整してあげたら、うん、無理なく楽しめますよね。
キックバイクでお子さんがプードルとやってるのもあるからね。
うん。
だから割と入りやすい、やろうと思えば結構できちゃう。
なんかこう、そう、その犬側にもあんま負担を強いることなくできますよね。うん、
あとね、俺が気に入ってんのは人間側も辛いのよ。
でしょうね。
うん。なんか指示出してるだけじゃなくて、
うんうん、
なんか一緒にやってる一体感みたいなものは
一緒に汗かいてる。
そう。っていう意味ではすごくなんかいいんじゃないかな。
確かに。うん、そうですね。人馬一体というか。
そう。なんかチーム感が、
うん、
なんかそういう絆が犬と生まれるような気も
する。そうですね。ゴールしたら一緒にゼーゼーしてますもんね。
そうそうそうそう。犬も舐めてくれるし、なんか、で、犬めちゃくちゃ褒めてあげて、
うん、
なんかそういうのも、すごくコミュニケーションとしても。
確かに。なんか、そう聞くと、もっとその、犬好きの中でも広がっていいんじゃないかなって気しますけどね。
うん。普段の散歩からもトレーニングできるし、
うん、
なんかいいんじゃないかなと。
なるほど。
うん、まあ、 あのどういうふうに やったらいいかわからない人は直接メッセージくれれば、
はい、
あのこんな道具でこんな練習の仕方だっていうのを細かく教えるので。
そうですね。まあ出てきたのは犬と走るアカウントフォローすればいいです
、ね、ああそうだね。もうね、高田くんいつもいいねしてくれるからね。
めっちゃ見られてた。
まあ、あのなかなかマイナー競技だけど、まあね、楽しむのにマイナーもメジャーも、
うんうんうん、
まあ、シクロクロスやってる人ならわかると思うけど、ね、関係ない。
シクロクロスもマイナー競技ですか。
超マイナー競技だからね。WBC と比べたらもうね。
あの WBC ですら世界的には別に野球マイナー競技ですから。
そう、超ね。
はい、
なんだっけ、インドで流行った。
クリケット。
クリケットに比べたら人口少ないから、
ね、はい。そうですよ。クリケットとか水球に比べたらね。
マジかよって思うけど。
ね。
なんか興味ある人はぜひ声かけてください。
そうですね。いや、よかったですね。あの、タマク買っていろいろ広がりましたね。
そうだね。前話したかな、俺、酒飲まないから、
はい、
ノミニケーションみたいなものが大嫌いで、もちろん、自転車好きとか、仲いい人と飲みに行くのは全然いいんだよ。
それだって、まあ、友達と食事に行
くっていうのも延長線ですから。で、俺は飲まなくても、飲んでないのって言われるぐらいのテンションで行けるから、いいんだけど、うんうんうん、なんだろう、新しい人と出会うのに、酒の場しかないっていうのはすごくこうなんか狭い感じがして、やっぱりそういった意味でサイクリングって移動してるから知らない人と一緒にいてもなんか嫌じゃないし、なんか程よい距離感で入れるし、すごくなんかコミュニケーションの道具としてはなんかすごくちょうどいい。ゴルフもやったことあるけど、ゴルフよりもまあ自転車ってなんかで運動してるから自分もハイになってるし、うん、なんかすごくそういった意味では、ね、まあ良かったなっていう。
オートバイだと走りながら喋れないしね。まあ今は通話とかするのか。
あれね、インカムとかあるけど、インカムとかつけるのか。オートバイでもパーキングの時間が長くなるだけで。
そうですよね。仲良くなればなるほど止まってる時間が長くなる。
そう。まあそういった意味では自転車はもうね、乗りながらも場所、江戸川のグラベルなんか。横に並んで喋りながら自転車乗ってても全然怒られるような環境じゃないし、まあそういった意味では自転車、まあこれ聞いてる人はみんなでそんなの分かってるようだろうけどね。
まあまあ、いや分かんないです。野球が好きな人も聞いてるかもしれないですよ。
あ、そっか、野球の話もしてたもんね。
いや、ちょっといい話、カルさん、ちょっといい話、その2でしたね。シクロクロス、ちょっといい話。
そうだね。だからシクロクロスシーズン終わって、珍しくね、ロードバイクに乗りたいっていう気になったんで、遅くてもいいよっていう人は、ぜひサイクリング誘ってくれれば。
いや、遅い方がいいっすよ。早い人と乗るもんじゃないから、自転車。
本当に反応とかみんなで乗りに行くと、もうみんなが先に山の頂上に行って、ひいひいながら俺ついていくみたいな感じだけど、まあでも俺、誘われたからには、それでもいいから誘ったんだろうと思って、
うん、
全然俺は引け目は感じないけど。
なるほどね。早く行きたいんなら俺を誘うんじゃねえ。
そう俺誘ったんだからこれでいいんだ
よ、ね、覚悟してんだろうなと。それはそうですよ。
そうなん
です。別にね、遅くて文句を言われる筋合いはないですからね。
そう俺に合わせろっていう。
そうなんですよね。悲しいかな、絶対に遅くて辛い人ほど休憩時間が短いっていう悲しいジレンマがあるんですけど。
い
や、なんかね、いや、今日、このポッドキャスト史上初、
初
かもしれない。
うん、
カルさん側から、出演者側から、逆オファーが。
そうなんだ。
そう、なんかメッセージが来て、なんか、CX シーズン振り返りポッドキャスト撮ろうぜって、ペンって俺のとこに、カルさんからメッセージがあったんで。ラジオルエダじゃないんだって。
そうね。
ラジオルエダじゃなくていいですか？
いや、もちろん僕はもう、ここの、準レギュラーですから、
ね。ありがとうございます。初期メンバーですからね。
初期メンだから。
なんか、はい。じゃあ、ちょっと CX に話を、ぐるんと、ぐるんと戻すと。
いや、でも、今年まあ、いろいろあって。
いろいろあったんですか？
うん。 いや、高田くんなんで出てないの、その
僕の話はまあいいじゃないですか。僕はもう、僕はまあ、ちょっとね、お休み中なんで。
うん、ああ、そうか。はい、まあ、いろいろプライベートのこととかいろいろあったのか。
はい。
あ、そうなんで、ね。
はい。
まあ、僕らマスターズの人間はもちろん。
まあ、そもそもあれですよね。さっきの話だと、カテヨンでしたよね。
そう。カテヨンで、2018年からマスターズになって、マスターズで、それからずっとマスターズ走ってて、まあ CM3、
はい、
で、ああ、もうシーズン半ばまでなかなかいい成績だから、これでシーズン後半には昇格できちゃうなっていうような射程距離圏内に入って、
うん、
CM3 のランキングとかも1位、2位とかになって、おーおーおー、これいけちゃうなって思うと、喘息がすごいことになったり、
うん、
座骨神経痛になったりして、自転車乗れなくなっちゃって、なかなか昇格までいけなくて。でも成績で言うと、まあ、結構いい。マスターズさんの中では、まあ、いい方で。
マスターズの昇格基準も、エリートと一緒ですか？ほぼほぼ。3位以内とか？
3 位以内とか、そういうやつだね。うん。
ランキング昇格はない？
ランキング昇格は、まあ、当時はなかった。今はあるんじゃない？
お、
う、ー、ん。3人、50人で3人とか。
うん。
50人以上。
まあでも基本的にはその、どっかのレースで、例えば、ポディウムに乗ったら、
そうだね。
昇格みたいな感
じですね。そうそうそうそう。だからもう、いつ上がってもおかしくないじゃん、みたいな。自他ともに。
だから、常にトップ10は走ってるみたいな感じ
で、ね。そうそうそうそう。そんな感じで、まあシーズン序盤はそんなことはないけど、
うん、
まあ、それなりにいい位置走ってて、なんだろうね、もっといっぱいちゃんとレース出とけば、あ、このレース上がれたねみたいなのとかっていうのもまあ出てきて、
うん、
まあシーズン後半には上がれるよねみたいなことを言ってると、あんまりガツガツしてないから、
うん、
マスターズ、
マスターズ、上がりそうなところ
です。あ、上がりそうで上がれないみたいな、
はい、
でも常にこう見えてるみたいな、
はい、
C エリート ME4 今でいうメンエリート 4C4 の時とは違って、
うん、
あの時は最高順位で4位ぐらいになったことあるけど、大体シングルに目指しましょうみたいな戦いだったのが、うんうんうん、昇格がなんとなくこう、手が届きそうな場所にあるよっていう、こう、場所でマスターズは楽しめてたっていうところだね。うんうんう
ん、一番楽しいっす。そういう時が一番楽しいっす。
そんなんで走ってて、まあ、ただ、あんまりその冬のスポーツに向いてない体で、
はい、
まあ、喘息だったり、
喘息持ちなんですね、
そう、座骨神経痛だったりっていうので、まあ、なかなかチャンスがある後半に走れないみたいな状況で、でもまあさっきも言ったように、
まあ、それだけじゃないですから
ね、そうそう、それだけじゃないから、まあ、それはそれでいいかっていうので、まあ新たにまたシーズンを迎えますと、
はい、
で2022-2023シーズン前にレギュレーションの変更がありましたと。
はい。
まあ、これはね、マスターズ界には激震が走りましたよね。
そうですね。まあ、うん、もう本当申し訳ないんですけど、やっぱ僕当事者じゃないんで、そこに関しては、
うん。
やっぱりその対岸の火事じゃないけど、うん、やっぱりその当事者意識を持ってはあの話ってどうしても見れてないというか、そんなちゃんとチェックしきれてないんですよね。
まあ、簡単に言うと年齢別になりますよと。
うん。
全日本とかと同じ年齢別で、
要は今のマス、前までのマスターズは
実力別、
いわゆる実力別カテゴリー、CM1 が一番早い、
はい、CM2、CM3 がありますと、は
い、で CM1 でもその要は40代の人もいれば60代の人もいる、
そうだね、
っていうことですよね。
40歳以上の人のクラスだったんだよね、
うん、
で今度から35以上がマスターズを選べて、
うん、
35から40、40から50、50から60っていう、まあ下は 5歳だけど上は10歳刻みのクラスになりますと、
はい、
でこれって、まあ、全日本とか UCI のルールで、さらに言うと2018年の時かな、2019年かな、アジョックの JCX シリーズだけなんかそこだけ年齢別になって、ただなんかあんまり評判が良くなかったのか何なのか知らないけど、
うん、1年で終わっちゃった、
1年で終わってまた戻ったっていう経緯があって、
うん
うん、まああんまり面白くなかったねっていう思い出が、
そのシーズンもカルさんは参加してたん、
してた、
うん、
ただコロナとかがあってあんまりなかったのかな、レースが、
いや、
あったか、2019、2020はあったか、あったか、
うん、20の後半、年明け、20のだから年明けからだから。あ、そっかそっか、春だから。うん。
そっかそっか。あったのか。じゃあ JCX シリーズは、だから幕張とか、走りたいコースなのに、
はい、
それは年齢別になっちゃうみたいな。
年齢別だと、その、カルさん的には何が面白くないんですか？
ね、今年のレースを走った感想として、
うん、
個人的には、
うん、
別に面白かった。
ほう。
うん。
うん、
最初にいろいろガーガー、ワーワーあったけど、
うん、
走ってみたら、
うん、
俺より先に MCM2 に行った選手とかと同じレース走れるわけじゃん。
ああ、50代のカテゴリーで。
50代の年齢だったら。
うん、はい。
で、もともと3だから、
うん、
2の選手をどんだけ食えるかみたいな。
うん。
あの、実力別で上のクラスの選手をどれだけ抜かせるかみたいな、なんか楽しみもあったりして、
はいはいはい、
なんだろうな、1位昇格を狙うっていうモチベーションはなくなったけど、
だってそうですね、そもそも昇格が存在しない
んですよ、ね、そう、1位になればマスターズ1に行ける、まあ、これがまたややこしい話で年齢別の上に M1 だけあるっていう非常に分かりづらい話があるから、また難しいんだけど、
はい、
昇格は一応あるんだけど、ね、
うんうんうん、
まあただそれは現実的じゃなくて俺の実力では、
うん、
だから M3 から M2 に行くっていうモチベーションはなくても、年齢別の中でレースをすることはただただ楽しかった。
ほう。
でモチベーションがない代わりに気楽なんだよね、
うん
うん、だから俺の楽しみ方の中ではただただ楽しいの。楽しいしかない。
はいはい、はい、
うん。レースをすることが。だからそれが年齢別だろうと実力別だろうと全然良くて、
うん。レースに出られれば楽しい。
そう。で、昇格のモチベーションがないし、格上の人ばっかりだし、
うん、
なんか、ノープレッシャー。もともとそんなプレッシャーもないんだけど、
うん、
なんか楽しいしかないみたいな感じ。
うん、
だから、まあ良かったんだよね。
良かった。
それはそれで楽しかった。
うんうん、
ただし、まあ、最初に言ったように、まあ、モチベーションはないわけよ。
うん。
だから、レースエントリーしていく中で、もういっかなって思って、割と先にやめちゃうんだよね。
いや、そのシーズンを通しての目標みたいなのが見つけづらい。
うん、見つけづらい。
うん。
だから、
その一戦だけで見たら、まあ、レースはレースで楽しいけど、
うんうんうん、
シーズンを通してこれを目指したみたいなのがちょっとあんまりないっていう、うん、
もうきつくなってきたからやめようかなと思ったらやめられる。だからもっと言っちゃえば、俺は前半ぐらいまでしか体力続かないから、
うん、
シーズンの12月ぐらいでシクロクロスはやめてしまって、
うん、
その後はスノーボードまた始めようかなとか、なんかそういうことを考え出した。
なるほど、
うん。だからそれは俺にとって全然悪いことじゃないんだけど、
うん、別にね、スノボやるのが悪いことじゃないですからね。
そうそうそう。ただ俺は開催側じゃないが、開催側としてそれは合ってることなのかなっていう、いいのかなっていう。だから俺はそういうふうに割り切れてるけど、これがつまんないと思っちゃってる人はまあ多いはずかなと。モチベーションがなくなってしまって参加ただやめてっちゃってっていう人。
うん、
これ伝わるかな、この最初にマスターズの話、
はい、
年齢別と実力別になりましたっていう最初単純な話しかしてないけど、
はい、
関東の方は年齢別の上に M1 だけ残っていてっていうのを前提を話しておいた方が良かったんだね。
そうです、まあこう言ったらあれだけど、めちゃくちゃ分かりづらい、ね。
分かりづらいのよ。
ですよね。
うん。
俺もよく分かんない
です。シーズン前に俺図にしてブログに上げたんだけど、それを喜んでもらってアジョックのサイトに載るっていうね。
公式になっちゃった、
ね。そうそうそうそう。
だから M1 っていうのは、
うん、
前までは3、2、1っていう。
実力別の頂点だよね。
ですよね。
うん、
だから、それはエリートカテゴリーと同じですよね。
そうだね。うん。で、今度年齢別になりましたっていうから、M1 から3がなくなるのかと思いきや、M2 と3の中の年齢別クラスになって、M1 はなぜか残ってるっていう。
M1 の人は、年齢別出れないんですか？
M1 を捨てれば出れる。あと M1 が主催されてない地域でなら年齢別で出れる。
ほう、
わかりづらいね。
わかりづらいですね、うん、え、じゃあ例えば前のシーズン、うん、M1 でしたっていう50歳のおじさんがいたとして、
は
いはい、その人は今年 M1 で走り続けることもできるし、
うん、
マスターズ50で走ることもできると、
うんうん、50で走ることはできるけど M1、 次は M1 にしますはできんのかな。
え、じゃあその人が、じゃあ俺は今年50で行きますって言って、
うんうん、
50のレースで優勝しましたって言ったら、
うん
うん、M1 になっちゃうんですか。
M1 に行くのは挙手制で行かなくてもいい。
あ、なるほどね、うん、権利を得られるだけ。
そうだから、50で1、2位を争ってる人は、あいつまた上行かなかったよっていう話になるかもしれない。勝ったのに昇格しなくてもいいから。
あー、まあ、うんうんうん、
うん、
まあ、ありえない話ではないですよね。
う、うん、ただ、あの、俺が M1 のことはあんまよく分かってないのは当事者じゃないからなんだけど、うんうん、まあ、あの、M3、M2 の人たちの気持ちを代弁するとね、
はい、
年齢別ってそもそも全日本とかを争う人のためにあるんだろうなと思うのよ。
まあ、多分、世界的にマスターズのカテゴリーってそういうもんですよね、多分ね。
そうすると M1 の人たちのために年齢別ってあるような気がするんだけど、
うん、
なんでうちらが年齢別で戦ってんだろうみたいな。
あ、
だって全日本で年齢別で戦う人って M1 の人たちでしょ、争うのって。
まあ、そのジャージを狙うような人たちはね。
そうそうそう、なんかね、よくわかんねえなと思って。 M1 の中で年齢別をやればいいんじゃんみたいなところしか単純にうちらは思ってないかったんでね。
あ、じゃあカルさんの理想を言うと、だからマスターズで7レースぐらいやってほしいってことですよね。
いや、俺の理想は全国同じならいいかなっていう。
あ、
うん、
全国同じじゃないんですか。
またね、ややこしくて、東海と関西、あと他の地域、ちょっと九州とか分かんないけど、
うん、
まあ、大きいところだと関西と東海は今まで通り実力別、
年齢別では開催してない。
ない。
ほう、
うん、で、関東、主要、前橋を除くは年齢別プラス M1。
うん。
うん、
よく分かんなくなってきたわ。
で、前橋が実力別。
おお。
っていう状況。要は、
それは両方ともアジョック内では正式なカテゴリー分けにはなってるんですか。
そうだね。
じゃあマスターズの登録の選手たちはカテゴリーを2つ持ってるってこと。
そうだね。うん。
じゃあ例えば今年から茨城シクロクロスのマスターズ初めて出ました、
うん、
50歳ですっていう人が、前橋はどのカテゴリーにエントリーしたらいいのってなったら CM3 にエントリーする。
CM3 にエントリーする。
はー、
うん、
ややこしいっすね。
ややこしいのよ。だから遠征に行こうと思った時にどのクラスなんだろうとか、あと問題は年齢別で CM 関東で走ってる CM2 の人が CM2 のランカテゴリーを維持するためには、
はい、
遠征に行って実力別クラスを開催 されてるところに行ってポイント 取らないと CM3 に落ちちゃうのよ。
そっかそっかそっか、
うん、
機能しちゃってるんだ。
うん、
その実力別カテゴリーも機能しちゃってるから。
そう、
だから関東メインに走ってるけど玉の遠征したら2で走りたいよねっていう人は、
そう
キープする努力をしないといけないわけだ。
そう、あとせっかくやっぱりさ、早い人たちには分かんないかもしれないけど3から2に上がったっていうのは、
いや嬉しいですよね。
やっぱりね、ポディウム取って上がったっていうことで、うんうん、
やっぱプライドもありますよね。
そう、
うん、
だそういう人たちはお金かけて遠征して
2のレースを探して、
来年関東に、ま、実力別が戻ってくるのか分かんないけど、なんか維持しようっていうことになったりしてんだよね。
あ、それはなんかあんまり良くない。良くないって言ったらあれだけど、
うん、なんか
なんか
ね、
うん、
狭いところでうまくね、なんかやり方が一致してなくて、
それでなんかそのタイミング合わなくて遠征できなくて、
そう、
その残留の意思があるのに落ちちゃった人がいたとしたらちょっとかわいそうですね。
かわいそうでしょ、
うん、
なんかそれもね、 永久に年齢別に全部がなるんだったら、まあそれは捨てちゃえばいいことだけど、場所によって違う。
そうですね。それだったら別に全国その実力別全部なくなっちゃうんだったら分かりやすいですけどね。
そう。だから結構その立場立場によって、なんか考え方とか苦労とかが結構あって、なんだろうね、掛け声として UCI 基準だからとかって言うけど、おじさんの草野球が WBC のルールと関係ないじゃんっていうのと同じで、そこを合わせたところで何が生まれるのっていう、お客さんである選手の満足度が下がるんだったら、運営としてもあんまりいいことじゃないと思うんだよね。
なるほど。
そこら辺が、ちょっと説明不足？俺は何が悪いとはあんまり、俺の個人の考えとしては何が悪い何がいい言えるけど、
うん、
全体として考えたときに何のためにこれやってんのっていうのが UCI 基準だからとか世界基準だからとかっていうのじゃあまりにも説明不足、それを世界基準に合わせたことで
何が生まれんの
っていう、それをもうちょっと今ね、こうやって俺と高田くんだって何のただの一般の人間なのに、はい、世界の人が誰でも聞けるポッドキャストで上げられるわけじゃん。だったらそれは団体もそういったものを駆使してメッセージをもうちょっと届けてほしいなっていう、
それを読んだ上で納得するかどうかは受け手の問題だけど、
そう
まずその広報活動もしてないよねってことですか。
あまりにもメッセージが少ない。
やっぱそのいや俺もそのなんかマスターズのレギュレーションが変わるっていうのはもちろん知ってましたけど、さっき言ったように正直当事者じゃないから、あんま気にしてなかったんですね。
複雑だもんね。
そう。だからあんま気にしてないから、その、届いてないのかなって思ってたんですけど、そうでもないんだ。
当事者で俺なんか相当必死に読み込んでるよ。それについてシーズン前に3本ぐらい記事書いた、ブログに、ぐらい読み込んだけど、で、アジョックのホームページも何回も見た。ここは何をするための組織なんだろうとかね。やっぱり、なんだろう、主催者が集まって、数字を、ランキングを作るっていう目標は分かったんだけど。
まあ、そう、全国統一ランキングじゃないですけど。
ね、でも、まあ、それも怪しくなってきてるってことだよね。そのカテゴリーがおかしくなってきてる
からね。そうですね。
それがいいのか悪いのかは、まあ、いろいろな考えあるだろうけど、なんか何を目指してやってんのかっていうメッセージがちょっとどこにも探せなくて、次世代の若い、例えばね、世界に通用する選手を育てるとか、ワールドカップを日本で開催するとか、なんかそれから逆算して、今これをやってるところですっていう、なんか道筋が見えたら、なんか、あ、協力しようとか。
あ、こういうことか、こういう考えでやってるんだなっていう。
そう、エントリーフィー1000円上乗せだけど、このためにお金払ってもいいかなとかさ。なんかいろいろあるんだけど、なんかそういうのがちょっと見当たらなくて、なんでこれやってんだろうなってもやもやしながらシーズンインした感じ。割とみんなそうだったんじゃないかな。俺なんか CM さんで守るものも何もないから、別に、よかったけど、ね、小さなプライドかもしれないけど CM2 っていうのを守りたい人だったり、
まあ、それこそ2でそのランキング上位だった人とかね、
なんかすごく困惑したんじゃないかなと思う。言葉超選んでるけど今。
そうっすね、難しいっていうか、これ今このポッドキャストの中でこの話をどこに落とすかっていうのがめちゃめちゃ難しいんですけど。
で、なんで俺がこの話しようぜって言ったかっていうと、
はい。
まあ、オッチーの方のポッドキャストで、
はい。
安倍木さんと影山さんの、
アジョックの中の人たちが。
中の人たちの会が2回あって、
はい。
あと、マリオの関西シクロクロス方面の、
年齢別をやってない主催者の方の話ですよね、
なんか対立軸なのか分かんないけどポジションの違う2つの話が、まあ、あって、
まあ、だから要は え、そこで、でも、あれですよね。我々こういう事情っていうか、こういうのを持って実年齢別をやってますみたいなのがあったってことですか？あんまりなかった。
関西の方は、はい、とても論理的で整理されていて、
はい、
過去の積み上げてきたものを、こう、大事にしながら、
はい、
磨いて磨いて、で、他の地域のいいところも取り入れながら、出来上がったシステムを大切に守っていきますっていう気持ちは伝わってきた。関西はね。
うん、
関東の方は、なんか、あ、俺が思ってたより、すげえ情熱あるんだと思った。うん。で、なんかワールドカップのこととか、
うん、
東京、安倍木さんなんかあのシクロクロス東京とか、
すごい主催ですよね。
主催で、うん、まあアメリカでシクロクロス分からない状態で見て、
うん、
あ、こんなんだったらと、ね、日本でもできんじゃないかみたいなところで、ゼロから1にして立ち上げて、
うん、
なんかめちゃくちゃ情熱持ってすごいことやってくれてるんだなっていうのが伝わってきて、
はい、
ああ、そうなんだってすごい新しく知れることもあって、めちゃくちゃ良かった。
うん。
うん。めちゃくちゃ良かった。
めちゃくちゃ良かったんですね。
めちゃくちゃ良かった。
はい。
影山さんも、なんかいつもふにゃふにゃしてるけど、あ、すごい真面目に取り組みされてて、
うん、
あ、良かったと思った。
うん。
良かったと思ったからこそ、
はい。
なんでそれアジョックで発信できないのかなと思った、
うん、それをそのままサイトに載せりゃいいじゃんっていう
話。そう別にだったらオッチー呼んでインタビュー会を YouTube でも何でもやるとかでもいいなと思って、
うんうんうん、
まあそのやり方候補のやり方は別に
何でもいいですけど
俺が何か言う立場でもないけど、うん、せっかくメッセージあるのに
あその公式声明としてあんまり発信が足りないのではないかということですね。
人のポッドキャストで喋れるんだったら自分のところで喋ればいいじゃんっていうこと
ね。だんだん切れ味上がってきましたね。僕はフラットな立場ですからね。
もう、大好きだから言ってるんだよね。
うん。
うん、まあ、だから、さっき言った関西の方は、先代から受け継がれてきた運営方法を、
うん、
まあ、守って修練して、築き上げたっていうところで誰もがおそうだねって納得いくと思う。
うんうんうんうん、
じゃあ関東の今やってることはどうかっていうとよく言うよ、
はい、
未来志向だと思う、
うん、
未来にこんな姿になりたいから、
うん、
それに向かって新しいことやっていきましょうよ、
うんうんうん、
だ過去の関西が過去分析型っていうと語弊あるかもしれないけど、
うん、
いろんな地域のものもいいのも取り入れてるっていう話もすごく納得できたしね。ただ今までの過去のものが積み上げてきたものを大事にしてるっていうのをあえて関西に当てはめると東京とか関東は未来こんな姿になりたいから今こんな風にしてますっていう話なのかなって俺は理解した。
なるほど、
うん、すごくわかりやすく言うとね、
うんうん、ただその道筋があんまり見えてない。
そうそれが見えればめちゃくちゃいいなと
思う。うんうんうんうん。
だから、別に俺は、なんかマリオがずっと関西は関東にいじめられてるとかなんかいろいろ言ってたけど、
うん、
そんなこと全然なくて、
うん、
関東の俺の周りのマスターズ走ってる人たちはみんな関西のやり方がいいと思ってる。
うんうん。うん、
だから、全然嫌われてるってことはないと思うんだけど、まあそういった好き嫌いとかの対立とかではなくて未来志向で何かやっていくんであればそのメッセージを出してそれに対して今こうやるよっていうのをもうちょっと明確にポジションを見せてくれるとまあ今俺らちょっと楽しみ方変わっちゃうけど、
うん、
まあいいややってみようよっていうふうにもうちょっと気持ちよく言えるのになと思って。
なるほどね、
うん、全然ね俺さっき最初に言ったように俺は年齢別の今回楽しかったから、
うんうん、
全然いいんだけど。
だからさん個人で言ったら別にどっちも楽しいし、
全然どっちでもいい、
うん、
で統一する必要ないじゃんっていう話もあったんだけど、
うん、
まあそれだったら一個の団体でやる必要もないじゃんっていう気もするし、
うんうんうんうん、
なんだろうな、数字で見ると遠征してくる人がそもそも関東から関西に遠征する人もいないと。
まあいい、
まあ。あんまりいない。
うん。うん、まあ、それはまあ、単純に距離の問題もね、あるし。
でも、分析からするとそうなのかもしれないけど、例えば、それは関西だからね、人がいっぱいいるから別に、そこ求めなくてもやっていけるし、
うん、
いいんだろうけど、
うん、
例えば、能登とか四国とか、
はい、
遠征してくれる人がいなきゃ困るところもいっぱいあるわけじゃん。
はい、
そうすると、そういうところに遠征するきっかけをいろいろ考えたりとかって大事になってくると思うのよ。その安定して人があんまり住んでない地域でも参加者が集まるみたいな方法っていろいろ必要だと思っていて、それはやっぱりレギュレーションの統一だったり、タイムテーブルの統一だったり、エントリー方式の統一だったり、例えば各地域に東京みたいな小的ななんかレースイベントみたいなものが必ずあるとかね、
うん、まあ、だから JCX を各地でやるっていうのはその発想に近いですよ
ね。そうだね、
うん、
でもあれってまあそれはトップグループのトップチームのポイントの観点でしか見てない。だからそれをもうちょっと違う観点から見れると、要は東京でエンデューロとかやったりするのもそういう話じゃない？
そうですね。
うん、なんかそういう風に見ていけた方が、せっかくアジョックというグループになってるんだから、まあいいんじゃないかなと思って。
うん、まあ、単純に例えばその地方で開催する主催者が、どっちのレギュレーションでやったら人が集まるんだろうっていう、今、いらない考えを一つすることになってますよね。
そうだね。それがでもね、結局従うしかないから、近所でそれやったらそのレース出るんだよね。
まあもちろんね、
うんうん、同じ地域で2個あったら差は出ると思うけど、
うん、
だそれって結構難しい分析だろうな、なんか無駄な考えになっちゃうよね、
うんうんうん、
なんかそれもなんかあれだし、まあ正解はまあ考えてほしいけど、どういう話し合いになってどういう目標でどうなったのかっていうのはなんか知りたいなっていう、うん、単純に。
とりあえずもっと発信してくれと、何でもいいから
そうだね、
せっかくいいホームページがあるんだからってことですよね。
そうそうそうそう、理事とかさに見ればわかるけどさ、 JCF とかのシクロクロス賞委員会とか誰がいるのかも俺ら知らないじゃん。
知らないですね。
なんでわかんないんだろうね、
うん、
ホームページ見てもよくわかんなくてさ、なんか何か隠れなきゃいけないのあれやると
まあそうね、確かにね、
なんか楽しいどんなスタイルでもまあ結局うちら楽しんだわけよ、みんなおじさんたちはね、
はいはいはい、
でもどんな何を目標にしてるかっていうのが見えたらもっとなんかやり方が見えてくるんじゃないかな、
うんうんうん、それはまあそうっすね。
ね、別に、なんだ、世界選手権、今回負担金なしで皆さん行けてるはずですよって話が、確か、あって、
はい、
あんなのも、シーズン前から、負担金なしで行けますよってアナウンスしてたら、
はい、
ね、大学生の人とか、たくさんもっと走ると思うんだよね。
てか、目指す人がまず増える。
そう。なんで最初に、結果論でしか言わないのかなと思って。なんでなんだろうね。
ね。
渡せるか分かんなかったのかな。
まあ、お金の問題もしかしたらそうかもしれないです。結構、まあ、その、まあ、リリの運営って言ったら失礼かもしれないけど、で、やってたんだったら、まあ、もしかしたら分かんなかったっていうのはあるかもしれないけど、まあ、全然、僕も中の人じゃないから分かんないですけど、
ね。そうだね。俺も全然分かんないんだけど、やっぱり、ね、WBC もそうだ、ね、今盛り上がったからそうだけど、大谷がいたから WBC の価値もすごい上がったわけじゃない、
うん、
なんかシクロクロスの価値上げるってどういうことなのかなっていうのを、なんかもうちょっとなんかないのかなっていう素人おじさんの考えだけどね、
はい、
せっかくワウトとかね、昨日も勝ったけどね、
うん、
ああいうなんかロードレースの人にも注目されるようになってる中で、
そうですね。だから全然、今まで、ただロードレースが好きだった人が、ワウトとかを見て、
うん、
あ、日本でもシクロクロスってあるのかなってなった時に、見せられるものがあるかどうかってことだね。
そうだね。その人たちが迷わずなんかできるのかなとか、うん、世界選手権、みんな日本チーム行ってたけど、あれってどういう仕組みで行って、お金とか必要なのかなとか、
まあ、そこまで考えが至る人はあんまりいないと思いますけど。
でもそれが、勝てば、お金こっちで旅費は出していけますよっていうのが書いてあったら全然違うよね。
まあね。
うん。そのためにエントリーが500円高くなってもマスターズの人わかんわマスターズの人とは言わないけど俺は文句言わないよ。
うん。そうっすね。
うん。500円って今言って安いなと思ったけど。
まあそこは実際計算していくらなのかわかんないけど。まあね。
うん。なんかその世界基準とかっていうとなんか
あやふやすぎ
る。あやふや、なんかめちゃくちゃ正しいっぽいじゃん。
うん。
世界基準に合わせるって。
そうっすね。
うん。なんか間違いなさそうじゃん。
間違いなさそう。
うん。でも本当っていう。
おお。
マスターズの年齢別と実力別が違うを選ぶのに世界基準本当っていうそのそれを合わせることって合ってんのっていうのがよくわかんない。
あ、なんか素人考えですけど、うん、素人考えですけど別に今まで通りでよくね、
うん、
要は全日本だけ年齢別でなんか悪いんですかっていうのはちょっとその全日本はそれこそ世界選手権につながるレースじゃないですか、
うん、
多分ね、うんうん、だからそこはその世界基準のマスターズの年齢別カテゴリーで、うん争って、
うん、
打ってのは別にいいんだけど、うん、でも今までもそうだったしね、
うんうん、
別に普段から年齢別で争うことによって何かそこで選手が強化される何かになったりするのかなっていうのは分かんないな、
うん、
だし、まあ、いや、 やるんだったら実力別カテゴリーで年齢別表彰すればいいじゃん。
そうなんだよね。
っていうのはちょっと思いますけどね。
で、関西の話で言ってたけど、年齢が違うからって実力そんな変わるかっていうと、
うん、
そうでもなくって、うん、要は、ずーっと MC1 でやってた人が、
うん、
40歳と50歳だったら実力変わるだろうけど、
うん、
草レースのおじさんたちの40歳と50歳、年齢で速さって測れない。
変わんないっすよ。
うん、
僕が勝てない50歳のおじさんいっぱいいますよ。
ね、小坂父。
小坂正則に勝てない20代とかいっぱいいますよ。
でね、あともう一つあるのは、JCF シクロクロスシリーズってできたじゃない？
あ、なんかまあ、ちょっと引っかきますな。
そっちで年齢別やりゃいいじゃんって話じゃん。
要はその JCF 管轄は年齢別です。
そう。
アジョックは実力別ですっていう。まあ、まだ分かりやすいよね、そこがね。う
ん、せっかくそれができたんだから。
だって、エリートカテゴリーはそれが全日本につながるレースになったわけですからね。そう。
せっかくそれができたのに、役割分担できてないのかなっていう。
うんうんうん。
うん、俺、小委員会の人とかどういう話し合いしてるのか全然わかんないけど、うん、
あれって、マスターズ開催してんすか ?JCF シリーズって。
年齢別シリーズで走ってるよ。
走って
る。だって、俺、土浦が急遽、JCF シリーズになって。
またなんか入れてきたな。
JCF CX シリーズって、俺いいなと思ったのは、
はい、
2日間レースなんだよね、
はい。
で、ちゃんと1日に開催できる、同じコースで開催できるレースの数で決まってて、
うん、
UCI で、
うん。
それに乗っ取ると、2日間開催しないと1イベントできないんだよね。
その、マスターズだけじゃなくて、ジュニアとか、
そうそうそうそう、
アンダー23とかも全部別レースでやったら、
ね、うん。ごめんね、うる覚えの知識だけど。
うん、
だから、あ、JF シクロクロスシリーズ、世界基準でいいじゃん、と思ったの、うん。
はい。
それは全日本につながるために、その模擬レースをずっとやるわけだから。
うん。
だからそれは年齢別になるのは、そりゃそうだと思う。
うん。
いいんじゃんっていう。
はい。
だから、それができたんだから、アジョックの普段のやつはわざわざそれと一緒にする必要はないんじゃないかなっていう。
あれ、全日本のマスターズって年齢別の、
うん、
出場権とかってあるんですか？
手挙げてお金払えば出れるよ。
ランキング何位以内とかは別に
ない。ないない
ない。
思い出受験ができるから。
まあそれは多分競技人口とかいろいろ考えてそうなってるんだろうけど、
そう。
だったらね、エリートカテゴリーと同じように JCF シリーズのマスターズでもランキング導入してやったら面白くなりますけどね、
うん、そう。
だったら全日本目指す人は遠征するし、
うん、そうで、いいと思うのよ、
うん、
どんどんやってもらって、
はい、
観客含め人集まんのかなっていうところ。それで、
あ、まあまあ、それはまあまたちょっと違う話になってきますけどね。
結局それでペイできなくなる、
うん、
とその理想を追い求めていくのは厳しい話になるだろうなと思っていて、うん、この競技人口の中で選手たちの満足度を無視して理想だけでカテゴリー分けしていくっていうのはなかなか大変なんじゃないっていう、
うん、
うん、顧客満足度、カスタマーサティスファクションが
ねえ、
うん、だからまあ本当に JCF とは喧嘩せずに仲良くやってますよっていう話をして、あ、よかったねと思ったんだけど、
はい、
友達でいる必要はないから、あのお互いどうあるべきかをけんけんがくがくねやってもらって、なんかうまいポジション分かれてやってもらえばもっといい方向なんじゃねえのかな。
まあそうっすね、
うん、ね、JCF シクロクロスシリーズのこと言うと多分ね C1 の人に話聞いた方がいいと思うんだけど
C1 の人この場にいないんだ
ね。全日本の基準もね、エリートの基準もまあそれで関東の人は参加しづらくなっちゃって、その予選レースに、
うん、
割と地域差的なものが出ちゃった問題とかも多分今年あったんだよね、きっとね、
うんうんうん、
うん、まあ過渡期ですっていう話だったから、それは過渡期は大いに結構だと思うんだけど、
うん、
何のために過渡期なのっていうのがやっぱり知りたい、
過渡の先が
そうそうそう、
過渡の先に何があるのかが見えてないから
そう、何を餌に今やなんか辛い思いしてんだろうって、
うん、
まあ分かんないから知りたいって言って、
まあ、そうですね、まあ今ここで結論が出る話じゃない
けど、そうなんかもうちょっとなんか言ってよって言いたいだけだね、
うん
うん、まあ楽しかったからね結局、
そうですね
まあでもまあ過渡期
もっといっぱい考えを表明してほしいですね。そのどんな考えでもいいから、
そう、
多分考えがあってやってるんだろうから、うん、だったらそれをもっと言ってくださいよっていう。
そうそうそう。
それによって、それが、こっちの意見も変わるかもしれないし、
うん、気持ちよく参加できるかもしれないし、うん、何のためにやったよっていうのが分かれば、
うん、
あ、結果何だったのっていうのも分かるし。
分かるし、まあそれならしょうがないよねってなるかもしれないし、
うん、
それのためにこれは違うよねってもしかしたら思うかもしれないし、
うん、
でも何も言ってくれないとそれも分かんないですからね。
そう。そうすると、憶測を呼んで、ブーブー、うん、
確かにね、
言うだけ。
そうするとやっぱりなんか、文句ベースみたいになっちゃいますからね。
うんうん。うん、これがいい、あれがいいっていうさ、うん、好みでしかないから、
うん、
まあね、まあ個人の好みが誰でも発信できる時代だから、
うん、
まあ、そうなるのは仕方ないし、うん、俺もまあわわ言うんだけど、うん。
まあ絶対ね、文句の方が言いやすいですからね。
うん。でも、だったら運営の人ももっとわーわー言ってよっていう。
なるほど。
なんかもったいないな。せっかくなんか他の団体のことをよく知っているわけじゃないけど、アジョックのホームページすごく見やすくて、
うん、わかりやすいですもんね。
で、今までのランキングとかも全部出てきて、
うんうんうん、
めちゃくちゃ楽しいよね。なんか素人草レースおじさんでもさ、今までの順位がちゃんと残ってるとかさ、
ねね、
タイムが分かるとか、
うんうん、あれすごいことですよね。
すごい、いやシクロクロスすごいなと思って、うん、で、あの趣味で来てくれるカメラマンさんがもうめちゃくちゃかっこいい写真切り取ってくれて、
うん、
なんかもうレースごっこしてるだけなのに、うん、本当になんかすごい競技に取り組んでるみたいに見せてくれて、ね、でそれをシェアすることでね、なんかやってみたいって人も増えて、うん、なんかすごいいい流れができてるから、
うん、
そんな中でちょっと今回のシーズン前のことはちょっと分かりづらい方に行っちゃったので、
うん、
もうちょっとそれが まあ過渡期過渡期っていう話だけど、その混乱を経て何が見えるのか、うん、どこに行きたいのか、
うん、
同じ話ずっとしてる感じするけど、
うん、まあ見せてほしいなっていう、
見せてほしいかな、ね、まあシーズン終わると効果測定じゃないけど、まあこういうことでやってきてこうでしたねっていう要は話が出てくることを望んでます。
はい。これがね、知らないですけど、中の人がこれを聞いてるかどうか。
ね、別に聞いてなくてもいいんだけどさ、言えれば。
ですか？吐き出せました？
うん、そうだね。大体こんなところかな。
はい。
なんか来年に向けて、高田さん、シクロクロス、なんか目標とかあるんですか？
シクロクロス、ちょっと、お休みしようかな。
ちょっとってもうお休みしましたよね。だいぶ。
って思ってるんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
ちょっと？
ちょっと。
ちょっとってどれぐらい？
難しいですね、目標ってね。
そうだね。ね。俺も目標作らないで生きてきた人間だから。
そう。ちょっといろいろね、うん。シクロクロスやるかとかちょっとわかんないですけど、
まだ。まあでも。まあ見守ってください
し。はい、見守ってください。ポッドキャストは多分、ぼちぼち続けるんで。
なんでそのモチベーションぼちぼち続けるっていう。
ほんまね、毎週とか行っちゃうと無理なんで。
ああ、そうだね。
うん。
うん。これ、そういう風にしちゃうと、まあそういう風にすることでやれる人もいるけど、まあね、それが重荷になっちゃうとね、
うん、
大変だから。
はい。
はい。じゃあ何か言いたいときはまた声かけます。
あ、はい。ぜひ、うちでよければ。ですか？なんか、夏のシーズン、カルさん、活動はなんかされるんですか？
なんか目標にするイベントが一個ないと、ダラダラしちゃうから、
はい、
去年は、シーズンオフ、ラファプレステ、エクスプロアープレステージ？
グラベル多めのやつ、
ね。そうそうそうそう。あれに出るって言うんで、それなりに自転車乗るモチベーションが、
なるほど。
できたので、まあなんかね、何も考えてないけど。
ああ。
プレステージとかさ、ほら、当選しないと走れないからさ。
あ、そうなんすか、あれ。
そう。なんか、エクスプロアープレステージは、なんか、定員割れだったのかな。なんか、割とずっと募集してた気がするけど、
うん、
その前には三条で、
はい、
新潟の三条でやったプレステージとかは、抽選落ちて走れなかったから。は
い
は
い
は
い、あ、そうなんだ。
うん。
あれ、そんな倍率、あれなんですね。
そう。
へえ。
だからまあ、それがね、うまく走れれば、また、自転車仲間を募って走れたらいいけどね。
はい。カレー作ってる人とか誘ってください。
カレー作ってる人は走らないんで。
カレー作ってる人もう無理っすか？
もう役来も一緒に行ってくんだから。なかなかあの人を引っ張り出すのは大変
だ。
なるほ
どね。じゃあ釣りしてる人とか誘ってください。
はあ、そうだね。色黒の人。
色黒の人とか。
そうね。なんか自転車の目標あるんですか？
自転。
またロードレース。
ロードレースは、ENS ですね。
ああ。
エンデューロナショナルシリーズで。
はいはい、はい。
去年から、まあ、マウンテンバイクのレースに出始めたんですけど。
はい。
結構楽しかったんで、今年も継続して。
なるほど。
直近だと4月の15、16に、富士見高原で、
うん。へー、出るんだ。
ありますので。
おー。
はい。僕が声をかけて無理やり誘った加藤健吾が、先にあいつ昇格しやがって。先にあいつがクラス B に昇格しやがったんで。
まあ、そうだろうね。
はい、私もね、早く後を追わないと。
ああ、そこはモチベーションあるんだ。
そうですね。あんまり上り頑張んなくていいんでね。
ああ、そっか。
下り系だから。
ああ。
危ないんですけど。めちゃくちゃ危ないんですけど。
ああ。
最近、まあちょいちょい、つくばのトレイルとか、遊びに行くたびに、それこそ健吾とかとね、うん、同じ話するんですけど、
うん、
マウンテンバイク遊びって、超危ないよね。
危ないよ。
あれ多分素人が、その何の資格もなしに手を出せる趣味の中では、うん、トップクラスに危ないよねっていう。
ああ、そうだね。
バックカントリースキーの次ぐらいに危ないよねっていう話をいつもするんですけど。
ああ。俺、マウンテンバイクにいまいちこう、入り込めないのは、
うん、
そこだね。
危ない。
スノーボードやってた時も、そうだけど、
はい
行っちゃうんだよね。
そう、行っちゃうんですよ。やっぱね、気づかないうちに、やっぱその、走れば走るほど当たり前ですけど、上達するんですよね。
うん、
で、その上達してって、ふと気づくと、 あ、俺今こけたら死ぬなみたいなところを、なんか、いつも走ってるんですよね。
あ、
常に今こけたら死ぬなみたいな感じなんだけど、気づいてないんですよね、楽しいから。
ああ、そうだね。うん。なんか、俺もスノーボード最後の頃は、ゴービッグだとかって言って、とにかくシンプルなグラブでいいから、でかく飛ぶみたいなのは、ハマってきて、
うん、
あの、ヘルメットなんか被んない時代だったから、あの、後頭部打って、3日間ぐらい頭痛かったって。これはもうやばいなと思って、
ね。死にますからね。
そう。なんか、マウンテンバイクも同じ匂いがして。
いや、同じ匂い。
で、今。
ダメなん、まあ、本当は ENS とか出ちゃダメなんですか。
今、ハードテールだから、
うん、
限界が低いから、
ね、
富士店とか行っても、うわーって言いながら終わるけど、あれでいい自転車買っちゃったら。
フルサスの下り系バイクとかね、だからそういうバイク買っちゃうと別になんかネガティブな話するわけじゃないけど、
うん、
危ない速度出さないとつまんないんですよね。
あ、はいはいはい、
多分なんとなく分かってくれると思うんですけど、別にゆっくり走ればいい話なんだけど、
はいはいはい、
ゆっくり走ってもなぜかやっぱ人間のその感覚、うん、麻薬と一緒でどんどんその過激なものを求めちゃうから、だから同時にねもっと上手くなればいいんだけど、
そうだね、うまく階段上がっていけるわけ
ですね。そうそうそう、ある時なんか階段を踏み外す瞬間が多分、
うん、
そういうリスクは多分いつでもあるから、
まあ公道でカルタス乗ってるのは面白いけどフェラーリ乗っても多分面白くない、ね、
そうそうそうそうそう、フェラーリで楽しめる速度域と、うん、ね、スイスポで楽しめる速度域ってやっぱ違うから、う
ん、カルタスじゃなかった、
ね、はい。
まあ俺が元カルタス乗ってたからついカルタスって言っちゃったけど、はい、まあ、うん、そうだね、
うん、っていうのに気をつけつつマウンテンバイクやります。
そうだね、それ分かってる分かってないで、まあ、随分差があるからね、
うんうん、
あのなんだ、修善寺は行かないの？
修善寺マウンテンバイクですか？
じゃなくて
マウンテンバイクコースの周りですか？
そう、舗装されてるところ、舗
装されてるところはあんまり興味ないあれもね、なんかいや、ロードレースも一回出てみて、
うん、
まあ、全くつまんなくはないですよ、もちろん、
うん、
楽しかったですよ、
うん、
でもなんかあまりにもなんか我慢してる時間が長くて、
あ、
ほん、まあ、我慢大会なんですよロードレースって、
はいはいはい、
特に修善寺だと、修善寺しか知らねえけどちょっと我慢大会すぎるなと思って
楽しめるエリアまで行く、域まで行くのが大変そうだなって勝手になんか俺やんないから
分
かんない
。いや多分そう、だからその我慢大会をして、例えば最後とか、まあ、途中の上りとかでアタック合戦とかがあって、
うんうんうん、
そこに参加したり自分でアタックして引き離したりとかってやりだすと多分楽しいんですけど、
うんうん、
その前の我慢大会だけで僕辛いそこまで行く元気ないんで。
なんかあの沖縄優勝した人とかさ、2位とか3位の人とかのさ、はい、同じ年のブログとかを見るとさ、
うん、
なんかすごいドラマが見えてくるじゃん、なんかいろんな視点から
ね、うんうんうん、
ああいうの見るとさ、ロードレースって面白いんだなって思うけど、うん、
あの景色見るのねあの景色が見れるまで行くのが地獄ですよ。
そうだよね、週3回ズイフト30分から60分じゃ見れないもんね。
なかなかあの景色は見れない。それだと多分ね、我慢だけで終わっちゃう我慢してる間にその人たちが行っちゃって終わっちゃう
我慢大して感じる前に終わっちゃいそうだ、
ね、まあそれもだから適度なね、身の丈に合った、うん、コースとカテゴリーのがあったら多分楽しいんでしょうけど。
そうだね。
やっぱシクロクロスと比べてロードレースってそれが難しいんですよね。やっぱそうやってレースするからにはやっぱごっこ遊びがしたいじゃないですか。シクロクロスでレースが楽しいのって結局ね、
そうだね、
ワウトごっこが楽しい。
そうそうそうそう。
そのカテヨンの再開争いでも、俺はマチューで相手はワウトなんだっていうごっこ遊びをしてるわけじゃないですか。
そうだね。
ロードレースなかなかそのごっこ遊びするのも難しいんですよね。
ああ、そうだね。ツールドフランス見てて最後の30分みたいなことはできないもんね。
できない。そう。
4時間5時間走ってないとね。
そう。
そうだよね。
だし、俺ぐらいのレベルの人たちが、なんだ、そのポガチャルごっこしたら多分ね、危ないんだ。
ああ、リスクはあるね。
そう、多分。
うん、そうだね。まあだから労働の人たちはヒルクライムやるのか。
あ、それはそうなのかもしれないですね。
うん。
比較的安全にポガチャルごっこができるのかもしれないですね、ヒルクライムレースだと。
そうだよね。
あと僕あのオートバイ、トライアルバイク買ったんで。
ああ、そっかそっか、それがあるね。
ちょっとトライアルの競技もビギナー向けのやつとか出てみたいな。
トライアルができる方のヒカルが
あ、そうそう、光る会の。
トライアルができる方の光る
会、ね。はい、光る会はね、もう様々な逸材がいますからね。あの、このポッドキャストにも以前出てもらったね。光る会のトライアルの星、滝口光る君にね、いろいろ教えを。
ベイスターズ所属のね。
はい。いろいろ手ほどきを受けたいなと思ってますけれども。
そっちがいるからか。まあ、ね。いろんな楽しいことたくさんあるんで、
はい、
今、観客が来てるからって、あぐらかいてると、おじさんたちいろんな楽しいこと知ってるから。
そう。釣りしたり、カレー作ったりしちゃいますよ、
ね。そう、スノーボードしたり、うん、天体写真撮り行っちゃったりとか、ね、オートバイ乗っちゃったりとか、もう当たり前にこう、財政基盤を支えていた参加費を、参加費がなくなっちゃうかもしれないよね。
はい。はい。ということで。
ということで。
LDKFM でした。まあ、今回のことも、ハッシュタグ LDKFM をつけてね、ツイッターで、忌憚のない意見を募集しておりますので。
あいつ何言ってんだっていう話でもね。
はい。
いいんで。
はい。あと最近、ペイトリオンサポートも、始めさせていただきましたので。
なるほど。
こんな私に、コーヒーでも恵んでやれよという方は、ぜひ、サポートの方を、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、すいません。お待たせしました。2年半お待たせいたしました、皆さん。2年半ぶりの。
待ってた人いんのかな。
光る会の星。
はい。
ババヒカルさん、カルさんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。